今回からは歌詞の方に移っていきたいと思います。それで、まず、上の腰に近い方からなんで、まずその伝部ということになるんですけれども、伝部の周りの筋肉ですと、代表的なのがその、針で治療ポイントというと、その梨状筋というのが話題性があるかと思うんですが、梨状筋は、少し先に送らせていただきまして、今日は、小殿筋について、お話をさせていただこうと思います。で、腰下肢の症状を訴えてくる方、多いと思うんですね。そんで、足の方だけに何か症状がある。で、いかにも座骨神経痛のような、訴え方をしたりとか、ですね、その大腿の拘束が、その痛い、重だるいとか、あるいはその、もう少し極端な人になりますと、肩胃の外側、いかにもその、腓骨神経の領域に痛みがある。で、それが繋がってるような感じがする。っていうふうな、主訴の訴えがあるんですけども、で、そういった場合の一つの原因として、臀部の筋肉の放散痛という、ことが、あります。その放散痛であるということにたどり着くには他のものを、除外をしていかなければならないことは当然、ご承知のことと思いますけれども、収縮のある局所の問題ですよね。その痛いとか、その嫌な感じがしている部分の問題がないということ、あるいは神経学的な異常がないということ。例えば、ヘルニアとか、その、脊柱管狭窄症のようなものですね。何かあって、その根症が起こしている。そういうものでもない。で、あるいはその、大体部の場合には可能性は少ないんですけども、動脈硬化症などで、循環が悪くなってしまって症状が出る。これは、それぞれの、その病気の特徴を捉えて、問診なり、理学性検査によって除外をして、で、それでも、なおかつ、症状の原因というか、想像ができない。ですね。ご高齢の方なんかの場合ですと、いろんな症状が重なってきますので、すべて、その、一個の原因で、今の収縮が成り立っているというふうには限りませんので、重なってくることもあるとは思うんですね。当然なんですけれども。で、その時に、いかにも、何か、その腰の問題であるよとか、あるいは梨状筋の問題であるような風に、その大腿、肩胃の症状を訴える場合が、その、殿筋の放散痛、特に、小殿筋と中殿筋にそういうものがあります。で、ですので、まずその、いろいろ問診をしたりとかしながら、中で、その、除外をして、検査をして、除外をして、で、まだなんか釈然としないなっていう時には、ちょっとその小殿筋のあたりのその所見を、集めてみるということですね。当然、圧などは見ていくかと思うんですけども。で、まず、小殿筋の場合には、股関節を内旋するというふうなのが一つの仕事になっています。ですから、日常動作の中で、その小殿筋に負荷かかってるんじゃないかなっていう風なのはなかなか問診上で得にくいんですね。その動作と言いましても、その股関節とか下肢の場合には、歩行しているかしゃがみ込んで立ち上がるときにどうかとかっていうことで、他に、例えばあぐらをかく習慣なる人、足を組む習慣なる人っていう、そういう股関節動きに関しての問診はあるんですけども、小殿筋そのものにうんと負荷のかかるような姿勢っていうのはなかなか、ないんですね。その、股関節内旋に力が入るとか、あるいは外旋をうーんと矯正されて、小殿筋が少し引っ張られるような感じになるとかっていうのは、普通の生活をしている中ではなかなか経験がありませんので、ちょっと問診上でその、小殿筋の負荷になってんじゃないかなっていう推測するのは難しいので、すべて、術者が小殿筋にも原因があるかなという発想をして、術者の側がいろいろ検査を進めていくということになると思います。で、まず、その、 小殿筋かなっていうふうに思った場合、まあ当然、検査をするときには、その、神経学的な検査やって、局所をやって、循環の問題をやって、で、また改めて小殿筋ってんじゃなくて、最初にもう一応、その、原因の中にあるんじゃないかっていうのを加えておかないと、このいろいろ C 変換をしていく中で、何度も同じ姿勢に戻ってこないといけないっていうことがあると思いますので、まあ、とりあえず、全体進める中で一個加えていけばいいかと思うんですね。で、例えば、腱反射をするような時、見る時ですね。膝蓋腱反射とか、あるいは、アキレス腱反射を見るときには、まあ、ベッドに腰掛け。これが一番簡単で楽でいいと思うんですね。まあ、行外で足を組むという方法もありますし、それから腹外で、その、アキレス腱を叩くという方法もありますけども、座位であれば、ベッド上座位で足が床についてなければ、両方、その姿勢で見ることができます。で、その状態で、例えば、その、梨状筋関連のテストで、フライバーグとか、テストっていうのがありますけれども、その股関節を内旋する、まあ、膝をくっつけておいて、側部をそれぞれ離す方向に動かす。まあ、抵抗をかけたり、自動運動やったり、あるいは、その側部を左右密着させておいて、膝の部分を離す。まあ、股関節を外旋していく。これに抵抗をかけるとかって、その梨状筋への、まあ、一応、テスト法というのがありますけれども、まあ、直な負荷にはなってるので、それで症状が誘発するかどうかですね。で、この検査でも、例えば、前者の場合ですね、その、ベッドに腰掛けて、左右の大腿部をくっつけて、膝関節も左右くっつけて、で、ベッド面と、まあ、直角の方向に垂れている下体を、まあ、側部を左右に離すように、股関節の内旋ですよね、左右ともに。で、それを行ってるっていうことは、この時点で、小殿筋がうんと働いてるっていうことになりますので、まあ、それに抵抗をかけて症状の誘発ができるかどうか、ですね。こういったことも、その場で合わせて確認をしていただければいいと思うんですね。目的は違いますけども、まあ、実際その時動いている筋肉であるということになります。で、まあ、よっぽど症状が、こう、激烈というか強くないと、筋収縮が起きたぐらいですんごい放散痛が出るっていうことは、まあ、あんまりないかもしれないんですけども、まあ、一応、参考までに行ってみる。で、まあ、あとその他の検査が終わって、例えば今度は、まあ、ベッド上に腹外になったとします。で、腰とか、大腿拘束とかいろいろ触っている状態ですね。で、その時に当然、例えば、大腿神経の伸展テストとか、四頭筋のストレッチとかってやると思うんですね。そういった、検査をしている中でも、まあ、股関節をちょっと過伸展気味にしてみると。まあ、腰が問題が明らかな人には、ちょっとこれは、股関節過伸展すると、腰椎前腕強くなりますから、症状誘発しちゃうので気をつけなきゃいけないと思うんですけれども、まあ、ちょっと股関節過伸展にして、見ると。で、この時に少し股関節の前とか外あたりに何かこう突っ張り感がある、左右差があるっていうふうなことであると、もしかすると、まあ、腸骨と大腿骨つないでいる間の筋肉どっかが引っ張られている可能性があります。まあ、これはまだ参考的な部分ですね。で、次に、まあ、行外というふうになってくると思うんですが、で、行外になって初めてその小殿筋のところを、まあ、圧痛の確認なんですね。これができると思います。で、筋肉の放散痛の場合には、その筋肉を、まあ、何箇所かで的確に押すことができて、そして、まあ、しっかりと圧迫ができれば、できていればというか、できなければ、その放散痛の誘発の確認テストってのはできませんので、まあ、確実に押すことなんですね。で、小殿筋を圧迫するときの注意事項。以前にも、筋パルスっていうお話のときには、ちょっと、触れてある項目と同じなんですが、小殿筋の場合には、通常、まあ、自然位で行外になっていますと、その大腿筋膜長筋ですね。これに、まあ、と、付随しているその表面の筋膜、大腿筋膜などが、こう、ピンと張ってる状態なんですね。その、小殿筋の表層で張っています。 ですので、普通の行外になった状態で、まあ、小殿筋がその、腸骨下の、まあ、割と前の方から大天使に張っていますけれども、触れないというか圧力が届かないんですね。まあ、ご自分で寝ていただいて、行外で普通に寝ていただいて、お行儀よくつま先を揃えるような形をしていただいて、大天使と上前腸骨棘のちょっと後方、ちょっと後方ぐらいのですね、その辺の空間を触っていただくと、すごくこう、抵抗感がある、張りのあるものを触ってる感じがあるんですが、ですけども、これを、この時にですね、下肢をあまり大きく動かさないようにして、外旋だけしてみるんですね。で、外旋をすると、その大天使と、その腸骨量の前方の方との間に張ってるものが少し緩みます。で、さらに股関節を、その外旋のまま外転していくと、もっと柔らかくなってきます。これ触って確実にどなたでも確認できると思うんですが、で、この状態になって初めて、その、小殿筋への圧迫の力っていうのが発揮されることになります。で、今のはまあ自分で触る場合ですけども、術者として患者さんに接触する場合には、圧迫をしたい側に位置をします。左なら左側に位置をします。で、それで、左側に位置していますので、術者の左手で患者さんの、まあ、肩胃の下部あたりを下から支えます。下から支えます。で、まあ、持ち上げるほどではないんですけど、まあ、少し、こう、ベッド面よりも少し上げた状態で、外旋をさせて、そのまま手前に引いてくる。っていうことは外転位を取らせます。で、残りの右手はどうしてるかというと、四肢と母肢という風に分ける形をとって、四肢は、臀部の丸い方ですね。まあ、後ろまで手が入れる必要はないと思うんですけども、まあ、臀部の丸みに四肢から主章を合わせます。で、母肢を、その、腸骨量の前の方、上前腸骨棘のすぐ後ろのあたりと大天使との中間あたりのところに母子を当てておきます。で、この状態で左手で、患者さんの下肢を外旋外転しながら、右手の母子で、その圧迫部分をぐっと中の方に押し込んでいくんですね。で、この時に外転をすればするほど母子が入りやすくなるというその関係を認識しながら、その硬いのに無理しても圧痛になりませんので、外転すればより柔らかくなりますので、指が入りやすくなります。ですから、その、こう、右と左の手の動きのバランスを考えながら、少しずつ力を加えていって、でも十分力のところになったらば、しっかりそこで圧迫をします。この時に、その、四肢と主章がしっかり臀部の表面に触れていないと、その、ちょっと強めのしてると母子が、小殿筋あるいはその上にある筋膜張筋をこう弾いてしまうことがあって、でこうすると余分な痛みを作ってしまいますから、必ず四肢と主章は臀部の丸みにこううまく沿わせておく、まあお尻の下に手を入れるようなつもりでいいと思うんですけども、そうやっておくと安定しますので、これで圧迫をしてみるということですね。で、小殿筋の場合の放散痛なんですが、まあこれはそんなたくさんこう、具体例として観察したわけではないんですけども、特徴的だなと思っているのは、その圧迫がしっかり加わって、その、まあ、トリガーポイントのようなものの、こう、誘発ができると、腓骨神経の領域にその響きが出るんですね。まあ、腓骨神経の領域ってのはおかしいんですが、硬いの外側から側部の外側なんですね。その、小指の方まで感じるっていう風な表現をする患者さん多いんですが、しっかり真ん中で押してみると。で、まあ、小指の方まで感じるっていうのはおまけなんですけども、それで、例えば、大腿部の臭素と重なっているであるとか、下腿部の臭素と重なっているっていうふうなことがあるとすると、まあ、治療ポイントとして小殿筋を選択できるということになります。で、この肝心なのは、いろいろなこう、理学的検査がありますけども、小殿筋そのものを見るための理学的検査っていうのは、そうないんですね。まあ、ストレッチとかいろいろあると思うんですが、やはり決め手はその、圧迫をしてみることなんですね。ただ、今お話ししましたように、 ある特定の C を作らないと、その十分なこう圧力っていうふうなものが省電筋にこう入っていきませんので、まあ、工夫がいると思います。腹外とかではダメですね。で、まあ、応用すれば、側外というのも可能になるかと思います。側外で、まあ、股関節を外旋、外転位に持っていって、で、上から圧迫する。こう体力的に患者さんよりも、まあ、劣るというか、その体格差ですね。体格差があるような患者さんやる場合には、行外で押す、行外になっている患者さんを外側から押すというのは、腕の力がメインになってしまいますけども、側外であれば、上から体重をかけて、指圧のような要領で圧迫することが可能になると思いますので、まあ、行外での誘発が無理であったならば、側外を取るということ、で、まあ、その体格差の問題はクリアできるかなと思います。で、あとは、まあ、そのちょっと治療の話も加えますけれども、針をするときも、まあ、極端に外転、股関節を外転、外旋位というふうに持っていく必要はないと思うんですけども、まあ、膝関節の後ろ側にちょっとタオルを入れる。で、入れることで股関節が軽度屈曲しますので、この状態でちょっと膝頭ですね、膝外部を外に向けるような形を取ると、まあ、ほんとごく軽度なんですが、外転外旋位で股関節がちょっと屈曲してますので、その小殿筋部分の表面にある筋膜張筋が緩んできますから、この状態で針をした方が良いと思います。ピンと、筋膜張筋とかその辺の筋膜が張った状態で針をすると、切皮は OK なんだけど、次の一押しで痛みが出てしまうっていう風なことがありますので、まあ、緩めた状態でやると。で、あとは、もうちょっと、欲を言うとすると、上前腸骨棘の、行外にあたる場合に上前腸骨棘のすぐ外側に、すぐ外側ですね。と、大転子の間にピンと張ってるものがあるんですが、それの、まあ、その幅が仮に1センチぐらいだとします。で、そうすると、ちょっとさらにそれよりも、こう、後方、てか、仙骨の方、ベッド面の方にちょっと指を動かしますと、隙間が感じられるんですね。指が入りやすい場所があります。上前腸骨棘の、外側の外方の方なんですが、で、その部分も一個その刺入場所の選択肢とはなります。で、ここでの場合には、針をするときには、そのまっすぐ体に向かってではなくって、そのちょっと斜め下の方で大天使の方に向かうようなつもりで、針をしてもらえると、そのうまいこと響きの再現を作ることができます。まあ、響きの再現っていうのは、例えば症状の誘発であったりとか、圧迫したときと同じような状態ですね。ですので、まあ、せっかく圧迫をして確認をしたわけですので、それと同じような響きが作れて、初めてこう、効果的な治療ができるということになると思いますので、まあ、治療の C とか、圧痛の見方の C とかっていうのを工夫をしていただけると、いいかなと思います。